ちょっとそこまで。はいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。弾き語りモンスターの荒牧亮でございます。この番組は私弾き語りモンスターの荒牧亮が自分の運転で日本全国各地をツアーで巡るときに、見た景色、食べたもの、喋ったこと、あと出会ってきた人たち、感じたこと、いろいろ喋っていこうという30分の番組でございます。30分前後しますけどねお付き合いください。さて、今私はこれは何県かな、多分滋賀県にいます。多分滋賀、そうですね、滋賀県ですね。東京から兵庫県の丹波市に向かっている道中でして、残念ながらですね、ちょっと雨なんで、あんまりこう景色がいいねっていう感じでもないんですけれども、でもなんか山々がね広がっていて、ちょっとね、日本昔話風の景色が広がっておりますよ。まだ新芽とかっていう時期じゃないですからね、まだちょっと冬の色合いですね。丹波市から多分ですね、うちから丹波市まで500何十キロ、600キロ近い感じかなという道のりの、あと残すところ170キロというあたりですね。残念ながらの続きばっかりなんですけど、いつもだったら滋賀県通らないんですよ。だいたい新東名から伊勢湾岸道を通って新名神行ってかなっていう感じなので、滋賀県通らない、あ、滋賀県通ってるよ、なんていうんですか、あの琵琶湖の今すぐ横ら辺を通ってて、琵琶湖がもうすぐ見えるのかな。あ、すごい、霧が、湖が霧がかってて、その向こうに山が浮いてるみたい。幻想的だ。その手前には住宅街が広がってるんですよ。蜃気楼みたいや、ちょっと怖いなっていうか、めっちゃみんな飛ばすな。今日はね、日曜日に移動しているので、周りには普通車が多いです。いつも私が運転するときはトラックばっかりなんで。まあでもね、普通車の方がやっぱり怖いですよね。運転慣れてない人たちが、ドライブに出かけることが多いのでね、休日は。よくサンデードライバーって言いますもんね。まあ私も実際そんなに、じゃあ運転のセンスがあるのかって言われると、それはもう私には判断できないんで。ただまあ無事故ですよと。そんなになんか、車線の中を、左に寄ったり右に寄ったりはしてませんよっていう感じですけどね。今いたんでね、ちょっと目に入ったんで、ウィンカー出さないのかよ。そんな感じの人たちばっかりですよ、本当に。だからトラックの方が、まあ、ある法則性もあるし、走りやすいんですよね。まあ、今は昼間に走ってるので、そんなに危険はないにしても、やっぱね、あんまり乗ってないってことは整備もそんなにしてない可能性もあるから、まあぶっちゃけちょっと休日の方が怖かったりもしますね。みんなのその走るペースも違いますしね。あとスピード、今ねちょうどスピードメーターの手前なんだけど、そこで本当によくね速度を落とす人いるんですけど、あれ結構事故原因だと思うんだよな。どうなのかな、事故の原因にはなってないのかな。いや、雨の音が大きくなってきちゃった。これから今日は一日雨なのかな、どうなんでしょうか。3月入りましてね、先週もゲストが来てくれたりとかして、またなんか同乗者がいたら、その人の活動している話とかもね聞いていこうかなと思ってたりするんですけど、 ておいてくださいね。気まぐれなんでね、こういうのはね。まあでもちょこちょことゲスト会をね、楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。そして、3月といえば、まあ、就職活動の話もしてみましょうかね。就職活動って私、リクルートスーツを着て、何社も面接受けてとか、あとなんとかエントリーシートか、とかもね、書いたことはないんですけど、防雪 .com っていうところの就活応援大使として選んでいただきまして、歌で就活生を元気にするっていうコンセプトを荒牧に投げかけてくださった方がいらっしゃいまして、なので、ちょっとそのプロジェクトも何回かライブをしてみたりする中で、就活生に実際会うとやっぱりなんか思ってたよりみんな朗らかで殺伐としていなかったんですけど、まあライブに足を運ぼうっていう気持ちになってくれる人ってやっぱり何かしらこう何かを得ようという気持ちがある人たちってことだと思うので、まあ、それなりに前向きな人が多いのかななんて思ったりもしますけどね。もうすでに今2回ほどライブやってるんですけど、まあ、一般の方もね来ていただいたりとかもしていて、私のライブ1時間ぐらいやるんですけど、その前に1時間ぐらいあれするんですよ、就活セミナーみたいなのするんですよ。でこうすると面接で受かりやすいですよとか、面接官はこういう風にあなたたちを見ていますとかっていう話をするんですけど、まあそれが面白いんですよ本当に。なるほどねと。勝負は本当に学歴なのではなくてその場の対応力みたいな感じなのかななんていう印象も思ったりもしましたが、まずはでも印象に残るかどうかですね。それは我らの方オーディションと何ら変わりないんですけど、やっぱり自分その爽やかな印象をどれだけ、面接官に与えるか、そして覚えてもらえるかっていうのが大事でみたいでね。でその面接受かるがゴールの人なのか、それとも働いてこの会社を良くしようと思ってくれる人員なのか、人材なのかっていうところを結構厳しく見ているようですね。はぁ、まあ我らにこうシンガーソングライターに置き換えて考えてみると、うちの会社に入っていい曲作ってお客さんをいっぱいゲットしてくれるのかどうかみたいな、異彩を放つのかどうかっていうところなんですかね。でも音楽的にやっぱり刺激的なものをね与えられるようにやっぱなりたいですよね。絶賛今やっぱりね15周年の記念の CD を作っているので、なんかいろいろ自分に置き換えて聞いてみるとですね、結構震える感じでしたいろんな意味で今ベンツのジープが猛スピードで追い抜かれましたけど、ああいうのやるからね事故るんですよ、気をつけてくださいね。ではここで一曲聴いていただきたいと思います。私のその就活応援大使としての、歌っている歌があるんですけれども、それを聴いていただこうと思います。作詞作曲は高木慶太郎さん、私が歌を歌っております。ヒーローを聴きください。
止まらない希望という名の地図を持って、心の叫び聞いてよ、夢を信じ続けて、車は急に止まれない、目指すゴールは目の前にあるの、道はいくつもあるけど未来信じ続けて、張り詰めた空気が弱さを誘うけど、そんなネガティブも憂鬱さえも跳ねのけていける。 万端さ行こう、これからが本当の始まりさ。君は誰かの代わりじゃない、君が必要なんだ。不安もあるけど、みんな一人じゃない。また会う日まで、あの頃の笑顔忘れないで。
私こういう曲も歌うんです。でもあんまり変わんないか。いやー、なかなか人の作詞作曲の歌を歌うっていうことがないのでね、すごい。しかも自分がこう胸を張ってこの曲をこれからも歌っていくっていうのはね、すごくなんか新鮮で、すごい仕事してる感与えていただいてすごい嬉しいですね。ちょっと自分も浮き足立ってるなという感覚はあります。はい。だからその自分だったらこう言うんだけどな、あ、この人はこういう表現をするんだなっていうところも勉強になるし、でこの歌がどういう風に就活生にとって励みになっていくのか、それとも別のような感覚になっていくのか、それはちょっとわからないですけど、どういう風にみんなの中に映ったのかななんてちょっと気になってもいるので、もしよかったら感想をメールでお聞かせいただけるととっても嬉しいです。そしてその就活応援ソングですけれども、ヒーローの、プロモーションビデオですね、ミュージックビデオって言っていいのかちょっとわからないんですけど、プロモーションビデオが、その就活、応接 .com、合説は、合同説明会の合説ですね。合説 .com はひらがなのサイトにたくさんリンク貼られていますので、よかったらね、見てみてほしいなと思います。本当に就活生のリアルな表情がそこに映し出されてますし、あとは、そうですね。私のライブ、ライブ写真、レコーディング映像みたいなのも盛り込まれてるんですけど、すごいのはですね、この映像を撮って編集したのがこの豪雪 .com の代表だというところですよね。まあ多彩なんですわ。あとそのなんていうんですか、根気もあるし瞬発力もあるし、そのなんかすごく、あ、頭のいい方なんだなっていうのが実感として、そのいろんな話をさせていただいてあります。でそれでいてね、とっても優しいんですよね。なんか全然威圧感がない人たちって言えばいいですかね。多分ちょっと珍しい経営者タイプなのかななんて思ったりもしますが、この人のおかげでいろんなチャンスをいただいておりまして、4月からちょっとその就活応援ラジオみたいな、受かるための面接みたいな、就活のためのラジオみたいなね、ラジオ番組をミュージックバードで持たせてもらえるんじゃないかなということになりまして、ただそれを、聞けるリアルタイムで聞くのは多分皆さんかなり困難かなと思われます。なぜならば多分ね、土曜の5時とかなんですよ、朝5時多分。だからどっちかっていうと、もうリアルタイムじゃなくって、その合説 .com で貼られるであろうリンクから聞くことになるんじゃないかなと思います、皆さんの場合は。なので、 よかったらね、その就活ドット、合説ドットコムですね。なんかいろんな就活なのか合説なのかちょっと混乱しますけども、合説ドットコム、よかったら見てみてほしいなと思います。いやー、だから就活生がすごい今まさにこの、これを撮っている今ですね。いろんなところに面接に行って、合同説明会にそれこそリクルートスーツを着て、自分をアピールして、これからのお仕事はどういう風にしていきたいのか、どこにこう命を燃やすのか、そして自分が勝てる会社なのかみたいなところ、勝負をねしに行っているわけで、いや本当応援したいって思いました。あの、会ってなおさら、就活生って大学の 3,4 年生、まあ4年生に会うことはほとんどないと思うんですけど、3年生だったりするので、なんかその年齢層が私がそんなに出会わない年齢層だったりするんですよ、ぶっちゃけ。あのライブによく足を運んでくださるのはやっぱ生活にある程度余裕がある方々だったりもするし、すごくライブが好きな方々で、3,4,50代がやっぱ多いですかね。一番多いのは40代なのかな。あんまりこう、まあアンケート返してくれる人たちのおかげでリサーチはできてるんですけどねえ、が多かったりしますし、あとやっぱ高校生のコピバンイベントとかにたまに出させてもらってるから、やっぱ高校生も会うことができるんだけど、大学生、こないだ福島で会ったのは大学生のバンドでしたね。そんなにやっぱりね、大学生に会えるタイミングって少ないんですよね。だからそういう意味でもすごいありがたい機会をいただいてるなと思っております。さて3月、すごく今日も雨ですけど、寒い雨じゃないんですよ。もうなんか重たくて、なんかちょっとぬるい風が吹いている、もう完全に春の雨になっちゃってね。一応まだ、まあ、深夜移動もありますし、3月末に山形も行くのでスタッドレス履いてるんですけど、なんか虚しくなってきますよね。今年は本当にスタッドレスの履き替えがない年で、今シーズンね、いやいつになったらこれは変えていいものやら。もう東北から4月に帰ってきたら速攻変えようかななんて思ってるんですけど、たまに4月でも東京降るじゃないですか、雪。でもさすがに4月の19日ぐらいから行く秋田とかの方はもう大丈夫なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、ここら辺は確認が必要ですねしっかりとこう現地の人たちに、どんな感じですかと、最近氷点下ぐらいまで落ちることはあるんですかという風に聞かなきゃいけないですね。そしてあの晩はなんで追い越し車線ずっと走ってやろうか、本当に邪魔だと遅い車を左に寄ってください、お願いします。もう本当にいちいちちゃんと追い越したら走行車線に戻ってくださいね。本当もう気になってしょうがないよ、あんたたちの運転が邪魔なんですけど。そんなに私通してないですからね、今もね、言うてもね、うん。いやでもそうそう、今日こうやって向かって夜に走り出したんですけど、東名で前後何キロにわたってかな、かなり長い間私一人っきりだったんですよ。追いかける車も追いかけられる車もいないっていう状態が何キロにもわたってありまして、こんなことが東名にもあるんだと、多分私初めてじゃないかな、あんな状況。トラックも乗用車もいないの。だから本当に一人っきり、まあ対向車線はさすがにいたけど、本当に一人っきりで東名を走ったこと多分今までそんなになかった。すごい不思議だ。だってあれですよ、東名って言ってもその本当に東京インターを過ぎて、あれ港北あたりだったかな、海老名よりは手前だったと思うんだけど、あ違うわ、 旗の中井のあたりか。その前後数キロだな。ああ、もうあれ、ほんとびっくりしちゃった。と思って、そんだけ車少ないんだ、今、と思って。土曜日の夜だから、てっきりちょっと混んでんのかなって思ってたんですけど、深夜もそんなに深くなかったと思うんだよな、あれ、2時、1時前後だったと思うんですけどね。いやー、びっくりしました、本当に。そんなことがあるんだな。ちょっとね、意外すぎて、そう、これは絶対喋ろうと思ってたんです、今日。本当にびっくりして。だって、はっきり言って田舎じゃないですからね。あ、いや、肌の中、いやー、田舎、まあ、その地域は田舎だったとしても。いやー、びっくりしたわ、本当に。衝撃的すぎて。ね、どこのこと言ってんのかさっぱりわかんない人もいるかと思いますけれども。一番時間帯も頭だったのかな。4時とかになるとやっぱトラック動き出すし、いや、そんなことないよな。どう考えてもあれはすごく自分の中では異様な光景でした。だって今だって目に入るだけで10台ぐらいは追いかけているわけで、まあ昼間ですけどね、昼間ではありますけど、いや、10台は言い過ぎか、1、2、3、4、5、6台。見えないんですか？確認したんですか？後ろは？どこナンバー？宮崎ナンバー？頼むよ。お願いだよ。そんな、うだうだ喋って。やばい、何分くらい喋ったのか感覚が全然わからなくなっちゃった。というわけで、もう一曲ここで聞いていただきましょう。ヒーローのアレンジを聞いていて、あ、すごくこれに近いかななんて思った曲がありまして。でもこの曲って就活生の前で歌っちゃダメだよな。とか思ったりして、ちょっとこんな曲ありますよってその代表に言えない曲なんですけれども、荒牧亮でカラフルというアルバムよりラストチャンス。 久しぶりに流した気がする。そうでもない、忘れちゃった。いやー、もうこのアレンジはですね、元マットカプセルマーケッツの石垣さんにしていただいたんですけども、かっこいいですよね。アレンジができる人って本当に尊敬しますね。私アレンジ本当に皆無なので、なんかイメージだけはこう、あ、こういう感じがいいなみたいなぐらいな、イメージはあるんですけどね。なんかちょっとね、なんでですかね、楽器の種類を知らないのかなって思っちゃうんですけど、絶対そんなことないんですよ。だって私クラシック出身だから。クラシックなんて本当、まあ、デジタル音ではないにしても、ね、いっぱい楽器使ってるから音を知らないわけじゃないんですけど、なんでしょうね、アイディアがね、ちょっと、ちょっと今ちょっとへこんじゃうんで、ちょっとこの話なんでしたんだろう私。やだな本当。ちなみにこれ全部独り言ですからね、皆さんがこう聞いてくださってるっていうのを前提に喋ってるから、こうなんか誰かに話しかけてるように聞こえますけど、誰かがいるように聞こえるかもしれないですけどね、完全に独り言ですからね。なんて言うんですか、 Bluetooth が出始めの頃に使い始めた人たちに対して、あれなんであの人一人で喋ってるよみたいな、電話抱えてないのにみたいな状態です。いやーねー、なんでこんなにノロマなのこの車線は、本当にもうつたら急いでんねん。やっぱ京都付近はコム、なんで超ブレーキだけど、なんで何、どれがどうなってんの、あの坂道でトラックが詰まっちゃってんのかな、やだ。本当に渋滞の原因って坂道ですからね、やめてほしいですね。渋滞にこうハマった時の解消術みたいなのもねありますよね。車間を絶対に2台分空けておくとかね。そうするとそのでずっと車を止まらせないみたいなね、いう話でも聞きますよね。知ってますこれ、すごい詰めちゃうとブレーキしてずっとストップして、ね、動くの待ってみたいな感じになっちゃうので、車間をこうずっと2台分、白い線2本分って言えばいいかな、白い線2本分ぐらい開けておくと、まあ、割り込まれてしまったりもするんですけど、ずーっと動いているので、ずーっと動いているように心がけて運転ができるようになるので、それがだんだん渋滞を解消していくっていうからくりがあるみたいですよ。まあ、実際に自分の目の前でこうそういう人をやっているっていう人はほとんど見ないですけどね。私はなるべくそれを実践して、まあかなり割り込まれたりしますけど、本当にこれ効率的なんだろうかって疑問に思うことも多々ありますが、まあでもそういう風にしてね、ちょっとでも自分のなんていうんですか、渋滞に対するこうストレスみたいなのも軽減できたらいいななんて思ってるんですけど、だってねやることないしね。あ、そうそう、なんか昨日かな、新聞で見たけど、自動運転の公道を走れるようにする法案を通しますみたいな記事を見ましたけど、いやついに責任を機械になすりつける時代が来るんですね。いや自動運転のせいなんで会社のせいですみたいな、これで賠償請求がすごい高額になって会社潰れるみたいな事態にならないといいですね。本当にな、もう運転ぐらい自分の責任しなさいよっていう、でしかも機械任せにしましたっていうその人の責任も大きいですよって、比重にしないと絶対事故めっちゃ起こりますからね、絶対に。だって今だって実際にねもう事故起こってるわけでしてね、そんな確かにセンサーで人感知しますよってブレーキ自動的に踏みますって言っても、自分で気をつけた方がいい場合の方がやっぱ多いっすよ絶対に。あれか、私は古い人間なのか。いやーだって自動運転なんかにしてたら絶対寝るでしょ。でなんかどうやら いくつかその自動運転をしながら許される行為が出てくると。で、当然飲酒と居眠りはダメですよと。なんなのね、なんでこんな遅いの、誰がせき止めてるの、誰が下手くそなの、あの黒いやつか、あいつなんだよ、ちゃんと走れよまあなんかそういう時代になっていくんでしょうけどね。まあ個人的にはそりゃ自動運転の方が助かりますよ。ご飯も食べれるし、安全に食べれるし、食べられるし、化粧もなんだったらできちゃうかもしれない。でもやっぱり自動運転あんまり私は推奨しないっていうか、責任取れないですわ、本当に責任が取れないですわ。言い訳を、いやもうこれ自動運転に任せてたんで僕の責任じゃないですなんて言われたら本当にもうぶち切れると思う。いや自動運転に任せるっていう判断をしたのはあなたですよねっていうことじゃないですかみたいなはあ、嫌な記事見ました。皆さんはどの程度自動運転の車を欲しいと思ってらっしゃるんでしょうかねえ、どう思いますか。というわけでエンディングに参りたいと思います。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはradio@りょうあらまき.com radio@りょうあらまき.com です。皆様からの、今日はね、ゲストのことはどうでしたかとか、あとは、自動運転についてどうですかみたいなところをね、皆様からお聞かせいただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。あとは皆様が今、こんなことを思ってますよ、こんなことを考えてますよ、みたいな、普通のメールでも大歓迎なので、ぜひ送ってくださいね。よろしくお願いします。そして、私、荒牧亮のライブ情報ですけれども、これはいつの配信になるんだったかな？もう花の色は終わっちゃったのかな？3月24日にはね、お、メールが来た。LINE が来たよ。3月24日には下北沢ラウンで花の色はというツーマンライブ、コラボツーマンライブの東京編が行われるわけなんですけれども、4月の14日の日曜日には名古屋編が行われますので、ぜひ、ふるってご参加いただければなと思います。どうやらもう、久江さん、お相手のね、久江さんの、チケットは完売に近いということで、私まだまだ余っておりまして、とっても悲しい状態なんですけれども、なんでしょうね、人気ないななのに下北沢ガーデンで300人規模のライブやるぞって言ってますからね。私本当に無謀なことやってるなっていう自負はありますよ、本当。はい。でもね、なんかやっぱり大きい目標とか立てて生活をしている方が生きている感じとかしますよね。生きてる感じもあるし、なんだろうな、なんかその惰性でツアー回ってたくないので、そこである時期悩んだことがあったんですよ。だからまあ自分に対するこうケツを叩くじゃないけどね、やっぱりこう自分は自分の背中を押すことも必要だということで、課題を立てましたので、ぜひ11月17日の日曜日は下北沢ガーデンに集合していただけるととっても嬉しいです。まあチケットの売れ行き大変鈍いので焦っております。3月24日からは一般発売もされます。立ち見チケットの場合は、並列入場となっておりますので、E プラスですとか、ローソンチケット、ライブポケット、どこから買っても B の1の人から一緒に入場することになりますので、そちらからねゲットしてもいいですし、私のオンラインショップで立 売しているチケットを買っていただいてもいいですし、どちらにしても来てくだされば何でも OK です。一応いろんな角度から、どれだけでも見やすいようにはしてますのでね、どのチケットを買っても大丈夫だよという感じにしてありますので、そちらもよかったらチェックいろいろしてみてください。ペアチケットも用意しております。いやー、このチンタラ運転どうにかなんないものか、本当に腹立たしいわ。というわけで、残すところあと110キロ程度、120キロないか、キロ20キロないぐらいの、距離となってきましたが、もうこのチンタラ運転に怒り奮闘でご、怒り浸透でございます。では、ちょっとそこまで安全運転で行ってきます。また来週お会いしましょうね。また。